先ほど 2,3 の方々からですね、先生いいネクタイですねと言われたんですが、これは数年前ですね、前うちの教会にいました、石川サムさんとメグさんから、どうぞクリスマスの時はこのネクタイをしてくださいと言われていただいたネクタイです。大変良かったと皆さん言ってくれましたので感謝します。今日はイエス様の誕生のクリスマス会をみんなで祝うことができることを感謝しております。2018年、それはどこを起点としてこれが起こったかというとですね、イエス・キリストの誕生を1年として今2018年になりますよというね、このキリストの誕生が中心となっているということをね、ぜひ知ってください。そしてこのキリストの誕生はですね、聖書を私が持っているこの聖書、大きい聖書ですが、この聖書はですね66巻からなっておりますけれども、この前の部分はですね、これは旧約聖書といいます。で、後ろは新約聖書少ないんですけれども、この旧約聖書はですね、イエス・キリストがこの地上に来るということの準備のために、この記された本です、聖書です。そこにはですね、ベツレヘムに生まれるとか、また乙女から生まれるとかですね、どういう生涯を送るかということがこの旧約聖書の中には全部書かれていまして、でその通りにキリストはこの地上に来られたということですね。だから、イエス・キリストの誕生はですね、予言があって、そしてその予言が成就したというね、そういう、この話なんです。だからある日突然に、キリストが、私は神様ですと言って、この世に出現されたのではなくて、もう前々からずっとこの準備されてですね、今日の日を迎えたということです。それでこの聖書はですね、初めていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、この聖書はですね、世界で毎年4000冊ですね、これが世界中で毎年この聖書が、小さいのを合わせるとね、聖書は1億冊ぐらい世界中に広がっているんです。まあ大体この日本でもベストセラーと言われる本はですね、まあ200万300万売れたらね、それは大ベストセラーですけども、この聖書は何十年にわたってね、永遠のベストセラーと言われています。だから聖書に次ぐようなその本は出ないだろうとこう言われていますが、この聖書はですね、そういう意味でこの永遠のベストセラーです。私たちはこの聖書からですね、今日は少し短くお話をしたいと思いますけれども、まずですね、この聖書の何が書いてあるかという、一つはですね、人はどうしたら幸せになるかというね、それは私たち人類の誰もがの共通の願いだと思います。どうしたら幸せになるか、ソロモンという人がこの旧約聖書の中に出てまいりますけれども、このソロモンはですね、今のビル・ゲイツというかね、ビル・ゲイツといいんですか、このビル・ゲイツよりも彼の収入は多かったそうです。まあ一日に何億円とその彼の元に入ってきたというふうに言われておりますが、この聖書の中にソロモンという人の名前が出てきて、で彼がどういう働きをしたかということを書いてありますけども、世界一の金持ちで世界一の権力を持っていた人がこのソロモンです。このソロモンはですね、どうしたら人は幸せになるかということをね、彼は常に考えたんです。で、まあ人間にとって幸せはあらゆるものを彼は試みたと書いてますが、その快楽を、彼にはそばめが何百人いたと書いてあります。そして彼はですね、たくさんのこの事業もしたんです。そしてまた笑いとは何かということも彼はそれを実際にしました。彼が望ましいと映るものは全部彼は手にしたんです。ところがですね、彼の人生の終わりに何と言ったかというと、すべては空の空であると言いました。すべては空の空、これだけのものをやっていながら私はすべてのものを手に入れたけれども、振り返ってみると人生は空の空であったと。皆さん、私の人生の終わりにですね、一生懸命やって自分の人生は何だったかだろうかということを振り返るときに、ね、それは空だったとこう言ったらですね、それはなんと虚しい人生かと思います。ソロモンはすべてのものを手に入れたんですが、それはね、全部虚しかった。で、彼が結論として語ったことはですね、あなたの若い時にあなたの作りにしている神様を信じなさい。そして、人間の本分は、それは神様を 愛することであるという、人間の本分は神様を知るってことが人間の永遠の本分なんだと。神様を知らないで私たちは、なんで自分がここに存在しているか、なんで自分が生まれているかということがわからない。だからそのまま全てのことを全部体験した後にですね、全てのことの本分はそれは神様を知ることである。これが第一番目です。ごめんなさい、もう一つありますけれども、ビリグラムという世界的な有名な伝道者がおります。皆さんの中にはそんな、ご存じない方もいるかもしれません。世界的な有名な説教者です。1980年に沖縄にも来られたんですが、まさにこの現代のこの預言者と言われるようなですね、本当に素晴らしい、メッセンジャーだったんですが、彼がですね、ある時そのカリブという島でね、伝道した時に昼食に呼ばれたそうです。そして昼食に呼ばれてですね、食事をしながら、その男の人がですね、大変大金持ちで、その男の人はですね、こういうことを言ったそうです。先生、私は世界で一番惨めな男です。そういった彼はどういう人だったかというとですね、大変の大金持ちで世界一富豪と言われるその75歳のこの男はですね、私は惨めな男です。ヨットがあり、どこでも自家用車で飛んでいくことができるし、ヘリコプターも持っています。何でも手に入れることができるけれども、しかし私は世界一番不幸な人間です。お金が人間を幸せにするかというとそうではないということを、こういうソロモンもですね、こういう人たちも語るわけです。2番目は何かというとですね、聖書は何を教えているかというと、このイエス・キリストはなぜこの世に来たかというと、私たちを愛するためにキリストはこの地上に来られたということです。愛するということは、これは私人間にとって一番大事な要素だと思いますけれども、皆さんは中学生でも小学生でも I love you という言葉をね、みんな分かりますね。とかその I love you という言葉の深い意味はですね、二葉定一名という明治の時代の作家が言いましたね。この二葉定一名はですね、なぜ二葉定一名かと名前を付けたかというと、お父さんがですね、彼はフラフラとしていたので二葉定一名とこう名を付けたんだそうです。何してるかわからない。しかし彼が、お父さんに付けられた名前が二葉定一名。しかし彼がですね、I love you という言葉を訳するために何日も何日も悩んだそうです。そして何日も何日選んだ、その彼がその言葉の意味をするものはですね、そのラブという言葉は、あなたのために死んでもいいというね、そういうことに訳したそうです。これが名訳だと言われています。ラブは、あなたのために死んでもいいというこの意味。聖書の中にイエス・キリストはですね、なぜこの地上に来られたのかというとですね、キリストは私たちのためにこの地上に来られた。一人子たまほどに世を愛された、それはイエス・キリストを信ずる者が永遠の命を得るためで、彼は私のために命を捨てるために、捧げるためにこの地上に来られたということです。なんかクリスマスというのはですね、天の御蔵を捨ててこの人間の世界までキリストが来られた、それは何かというと、私たちに本物の愛を知らせるために来たということです。ノルウェーの探検家がですね、この北極圏に行って、そこでその海の深さをね、測ったそうです。とか、どんなにその綱というか紐をね、その海の中に入れても入れても届かなかった。で、彼はそこで何を感じたかというと、神様の愛は人間ので思い出を測ることができない深い深いものであるということをね、彼は知ったそうです。神様の愛がどんなに深いものであるか、私たちの人間の社会はですね、愛がどんなに深いものであるかということを知らないために、ちょっとしたことでもつまずいたりね、そういうことが起こってくるんです。しかし本当の愛が何であるかということを分かるとですね、私たちは動揺しなかったりするんですね。有名なこの慈しみ深きというのは皆さんもよく知っているとですね、スクランバリンという人がこれ作った歌ですけれども、どうして彼はこの歌を作ったかというとですね、明日結婚をするというその前の日にですね、その婚約者がね、ボートに乗って 湖で溺れて死んだというだそうです。そしてまたしばらくして彼は別の方と婚約をして、そしてまた明日結婚しようとした時にまた彼女も病気で亡くなってしまう。二度ともそういうような経験をしたんです。しかしそういう中で神様は慈しみ深い方である。普通私たちが結婚しようとした思ったその前の日に婚約者が亡くなる、しばらくしてまたもう一人の婚約者も亡くなるということになったらですね、普通はね、そういう時日本人になっていると神も仏もないとこういうふうにね、神様を呪ったりするんですが、しかしこの人はね、熱心なクリスチャンでした。ですからそういう状況の中にあっても神様は慈しみ深い愛の神様ですということをね、彼はそこで確信したんです。私たちの人生でどんな出来事が起こっても神様は愛ですよということを知っている人はですね、そういう自分の中に起こるどんな出来事をもそれを乗り越えることができる力が与える。で最後に、その今日は光がありますね、この4週間キリスト誕生の4週間前からこのろうそくを灯していく、それを待ちながらそのクリスマスを迎えるということですが、イエス様は私は世の光であるということを言いました。私たちの人生で闇であったらどうでしょうか。人生は暗闇だったら私たちは幸せに生きることはできない。それは心の闇ですよ。人の中にはそういう闇の部分があるんです。そういう私たちに向かってですね、私は世の光であるとこう言われたんです。私に従ってくる者は闇の内をあることがなくとイエス様は言われたんですが、その私は世の光であると言われた相手は誰かというと、それは、売春婦だったわけですね。その人が捕まえられて群衆の前に立たされて、そして皆さんの目がこの女に向かって集中的に攻撃しているというか、こういう女は石で打ち殺せという、旧約の立法を盾にとってですね、女の人を皆さんでなじったりするんです。その時にイエス・キリストは何と言ったかと、あなた方の中で罪のない者がこの女に石を投げなさいと言われたんです。罪がないということは罪の可能性のない人はという意味ですね。罪の可能性のない人はこの中に一人もいらっしゃらないですね。私も含めて全部罪の可能性を持っている私たちです。そう言ってその罪のない人が石を投げなさいと言われたらですね、年寄りからね一人一人去っていったとか、最後には女とイエス様だけになったと。で人間が年を取っていくとね、自分の惨めさが分かってくるんです。私も若い頃はね、青年の頃はね、自分はいい人だなと思ったり立派な人だなと思ったりしたことあったんですが、だんだんだんだんとこの人生経験をするとね、自分は罪深い人だなとこう思うようになりました。パウロという人は私は罪人の頭であると言いました。それは単なる外交辞令的な言葉じゃない。文字通りこの底からね、私は罪人の頭である、罪人の頭であるということを知っている人は神様に近づくことができるんです。私は正しい、人間関係の中でも私は常に正しいということを言っているとね、その人間関係はねこじれてしまうんです。しかし私は間違いもする。教育学者がこんなことを言ってますね。対話というのは、私が、もしかしたら私が間違っているかもしれないという可能性を持って対話していく。それが本当の対話なんだ。いや、私たち、あなた間違っていると言ったら、そこには対話というものが生まれてこないって言うんです。だから、自分が、そういう弱さを持っている罪人であることを知るということが、これが私たちが、キリストが私たちにですね、光となってくださったというのはね、そういうところにあるんです。だから、女とイエス様だけ残ってですね、そして、その、キリストはその女に向かって何と言ったか、私もあなたを罰しない。今後罪を犯さないようにと言われた。私もあなたを罰しないというね。神であるお方が、私もあなたを罰しないという言葉ほど力強いものはないと思いますね。私は許しますと言っても、とか言葉で言うけど実際は許してないケースがあるんですが、イエス様は私はあなたを罰しない、お帰りなさい、で新しい人生のスタートをですね、この女に向かって、だから 聖書はどんなに私がつまずいて失敗してもですね、お帰りなさいという言葉を持ってイエス様が語りかけているんです。これがね、光であるイエス様が私に対するメッセージです。私は世の光である、私に従ってもるは闇のうちを歩くことがない。このクリスマスは私たちにその人生の大事なものは何かということを教える同時に、また愛するということがどういうものであるか、私の道しるべである光とは誰かということをね、教える、その唯一の、メッセージであると思います。今日皆さんのこれからの人生の中にもですね、どうぞ光を失いそうになった時にどうぞ思い出して、この神様に立ち返っていただきたいと思います。それではお祈りをします。愛する天の神様、今日私は2000年昔にこの地上に生まれて、この地上の生活を、33年の間地上の生活を歩まれて、十字架につけられて、3日目に復活されて、今天におられるこの神様を共に礼拝できることを感謝します。どうぞ今日のこの時を豊かに導いてください。そして本当に私は心からイエスの誕生、それは単なる2000年昔私と関係のないものではなくて、私と深い関係のある物語であることを本当に知って、これからの人生をどうぞ皆さんの、私一人一人の人生の歩みの中にそれを導いてくださるように、主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りします。アメン。